前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、8月も半ばに差し掛かりました。そろそろね、皆さん宿題が気になってまいりました。私ども地方議員も宿題がございます。地域の元気な地道な取り組みにスポットを当てて全国に広めていこうという日本最大の政策コンテスト、マニフェスト大賞です。今年第14回を迎えました。8月31日まで、じゃんじゃん、応募をお待ちしております。議会議員や、市長さん、村長さん、町長さん、それ以外にも、市民団体や、自治体職員さん、まあ、学校や企業、NPO、どなたでも応募可能です。詳しくは、マニフェスト大賞で検索してください。ね、まだまだ、沖縄からもいい取り組み募集をしています。その実行委員長を今年もお務めさせていただいておりますが、今回のゲストはそのマニフェスト大賞にご協力いただいている東京の企業さんお招きしました。株式会社インフォマートから執行役員の大島誠二郎さんです。大島さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、大島さん、インフォマートっていう企業さんなんですけども、はい、今回もね、まあ、マニフェスト大賞、
はい、
もう何年になりますか、付き合い。
今年で2年目になります。
はい、はい、非常にマニフェスト大賞のこの地域のいい取り組みや、まあ、いいものをね、
はい、
発掘して広げていこうという意味では共通のね、
そうですね、
取り組みをされているということで、今日はそのお話も、ね、沖縄にせっかくお越しですので、
はい、
はい、伺っていきたいと思います。
はい、
まずインフォマートという会社、どういった会社でしょうか。
はい、インフォマートはですね、1998年に設立した会社でございまして、飲食店の業務効率化を図る仕組みを提供している会社でございます。
はい、仕組みというと具体的にはどういった。
飲食店さんが、食材の注文をするときに、うん、ほとんどが電話やファックスで行っていたものを、はい、インターネット上で取引先さんに注文ができる仕組みを提供しています。
うん、なるほど。というと、これはインターネットで、マッチングというような形ですか。
いくつかのサービスがあるんですけど、うんうん、一番大きいサービスに関しては決まったお客様とインターネット上でつながって、
はい、
そこで注文ができる、
うん、
受注ができる仕組みになります。
うん、なるほど。まあ、効率化ということですが、多分ペーパーレス化と、
はい、
はい、時間的な効率化と、
そうですね、
とマッチングと、
はい、
で
もろもろ、その他の仕入れ先さんを見つける、はい、もしくは、うん、販売先を見つけるマッチングサイトなどもやっております。
うんうん、なるほどですね。まあ、沖縄でも取引されている方も、はい、企業さんも事業所さんもおありだということなんですが、はい、大体どれぐらいの規模で全国では。
全国でですね、年間約2兆円の流通がこのインフォマートの受発注で、注文されています。
というと2兆円というとどれぐらいの、ちょっともう規模が大きすぎてイメージが、はい、
まあ、約 20% と考えていただければ、シェアとしてですね、
全国のシェアのですね、
はい、
じゃあ大きな業
界ですね。そうですね、おかげさまで皆様に、使っていただいていることになります。
はい、というインフォマートさんですが、まあ、そういったさまざまな B2B の
はい
をメインとした、まあ、B2C もされてるんです
ね。いや、もう基本的には事業者さん同士のですね、はい、企業間取引だけを行っております。
はい、とインフォマートさんですが、今回また新たなですかね、
はい、
事業展開をされているということで、
はい、
里結び、
はい、
はい、なんか気になるネーミングですけども、その里結びという事業について教えてください。
はい、里結びはもう里と里を結ぶという、はい、もうそういう仕組みで、地域の資源がたくさんあります。
うん、
で、それを見える化するプラットフォームになります。はい、で、どういうことかというと、日本には47都道府県、
はい、
1718の市町村、
うん、
プラス東京特別区の23区があります。
はい、
その、地域ごとの取れている産品、作られている工芸品、および観光情報などを、一つにまとめて情報発信できる仕組みを作っております。
ほう。 まあ、全国の地域の資源の見える化ということなんですが、はい、これ一つにまとめるというと、どういったメリットがあるのか。
はい、よく各市町村さんで、はい、観光協会っていうのがあると思います。これ観光協会のホームページもしくは市町村さんのホームページがあると思います。ただ一つ一つ消費者であったり、はい、事業者さん企業の方が見に行くかというとそんな全部見に行けない、うん、なので一つの入り口を設けてあげることによってそこで全てが見える、よくポータルサイトと言われているものなんですけども、はい、そのポータルを作ることで、うん、皆さんが見に行きやすい、でそれを知ることができるという形になります。
うん、なるほど。それぞれ例えば、まあ、沖縄に行きたい人は沖縄を、はい、探すと思いますけど、 なんとなく温泉に行きたいなとか、
はい
ね、泳ぎに行きたいなっていう時に、はい、見比べる時に、まあ、いちいちちょっと、はい、難儀があるというところがポータルだと分かりやすい、はい、ふるさと納税なんですね、
はい、そうですね。ふるさと納税は各市町村さんがホームページ上に、返礼品とかいろいろ載せてましたけど、なかなかそこの市町村さんに行き届かなかったですけども、うん、まあ、ポータルサイト、いろんなサイトが今ございますが、まあ、ふるさとチョイスさんであったりとか、さとふるさんとかいろいろあります、うん。そのポータルサイトができてから、ここまで、寄付金が増えていったというのと同じように、うん、一つの、ポータルに情報をまとめることのメリットというのはあると思います。
私どもの那覇市もね、はい、確かにふるさと納税その、ふるさとチョイスさんかな、ポータルサイト登録したことで伸びたんですけど、はい、まあ、最近ね、いろいろな、
ね、
課題もふるさと納税あって、那覇市議会でもいろいろと話題になっておりますが、はい、確かにそのポータルサイトの効果っていうのはね、
はい、
実感しているところ
で、そうですね、
うん、
ですから本当に B2C の市場になってくるんですね、はい、コンシューマー向けの、まあ、仕組みですけど、はい、我々は B2B といってまあ、企業間になりますのでメインはですね、そういったところに地域のいいものをちゃんと届けたいというところから今回この里結びを、展開しております。
なるほど。こういったポータルサイト、まあ、地域の、まあ、資源というと、まあ、具体的に観光とか、
はい、
工芸品、
はい、あります。よく観光情報というのは観光サイトって結構、はい、民間の会社さんがやられていると思うんですけども、観光に行く場合、観光施設だけが載っててもあまり意味がなくて、うん、そこで何が食べられるのか、旬が何なのかという、はい、その産品とリンクした、もしくは工芸品とリンクしたサイトが正直今ないんですよね。
うん、
まあ、それを作りたいと思って、今、里結びを展開しております。
はい、なるほど。これまで ないということで、観光、工芸品、そして、
生鮮産品、魚、野菜、うん、肉、はい、加工品、お酒、うん、
はい、
そしてそこで食べられている料理の情報だったりとか、
はい、
工芸品、そして観光情報ですね、うん、そういったものが一括りに見れると、
その土地のいいものがまとめて見れる、ね、ということですね、はい、でその、サイトの特徴、里結びで検索いただくと、
そうですね、里結びで検索いただくと出てきます、う
ん、はい、出てきますが、そこのちょっと工夫しているところや特徴なんて教えていただけますか。
はい、やはりその47都道府県、県からまず検索ができて、さらに市町村のページまで行けるというところが、はい、一つの特徴にはなっております、はい、そしてもう一つが野菜と魚に関しては、うん、時期によって取れる場所が異なってきます、
うん、
でそういったものをデータにすることによって5月にトマトが取れるところがどこなのかであったりとか、例えば、地域からでも検索ができますので、沖縄県の、那覇市では5月に何が取れるんだとかっていうのが見えるような形になります、はい、
なるほどですね、はい、今環境のね変化があって、はい、まあ、適応策なんていう言葉を行政で使ったりするんですけども、
はい、
取れるものがどんどん時期も変わってきてますよ ね、
はい、すね、
取れる地域もですね、
はい、
だからそれに対応するにはやっぱりネットでの情報っていうのが速やかに取れていきますし、はいはい、今年取れるマンゴーの時期と来年取れるマンゴーの時期が違ってたり、
はい、ね、
はい
はい、
旬の産地が違ってたりします
。紙で行う部分と、うん、そのデータで行う部分って今言われたように、その年々月々で変わってくるものを瞬時に変えられるって更新ができる部分と、紙でやるデメリットというのがあって、やっぱり人間ですから間違えてしまう誤字とか結構あったりするんですね。そうするとそれをシールで貼って出さなきゃいけないとか、もう一回すり直さなきゃいけないというところをデータだとすぐ変えられるというメリットがあります。
ね、まあ、旬な情報をその土地土地の情報を見ることができるということですね、
はい、おっしゃる通りです。
で今全国でそういった市町村の情報を集めていると、
はい
はい、 で、今回は沖縄、
はい、はい、
ということで沖縄どうでしょう。沖縄はちょっとまだあの登録しているところが今見ていると与那国、はい、
そうです
ね、なぜか与那国、なぜかそれ失礼ですけどすやっぱり一番ね、はい、あの最西端ですからね、
はい、
はい、
まあ、沖縄に関してはですね、まあ、それほどす、野菜魚肉がないんじゃないかということもあって、あまりちょっと立ち入れなかった部分があったんですけど、はい、今回来てみてこんなに野菜がいろんなところで取れてるんだっていうことをですね、初めて知りました。
あ、
はい、で今日は沖縄県の、はい、農林水産物の産地マップっていうのをですね、はい、今日いただいたんですけども、もういろんなところで野菜が取れてる、
そうですね、
ここですね。というのと、野菜だけじゃなくてもちろん魚であったりとかっていうのもありますし、やはり我々私ども今回来たのはお酒、
はい、
泡盛っていうものを、もっともっと知りたく、そしてその情報を、どうやったら収集できるかっていうことも目的を持って今回来ました。
なるほど。大島さんはもともと東京のご出身ということで、はいはい、沖縄はよくいらっしゃるんでしょうか。
は
い、
年に1回2回は仕事であったりもしくは家族であったりっていうので、うんうんうん、沖縄よく来ている方かなと思ってました、うん、はい。
どうですか沖縄。
いや沖縄はすごい素敵ですね。やっぱりその仕事という観点というよりは、うん、やっぱりプライベートという気持ちの方が強いのかもしれませんけども、
うん、
はい。だからその青森というのがどうしても昔から、うん、大変言い方は失礼かもしれませんけど、うん、罰ゲームで飲むお酒というのが、うん、ありました。でそれが2年前に、沖縄に来た時に青森の専門店に行かせていただいた時にですね、うん、この青森が美味しいものだというイメージがすごい変わったんですね。
ほう、はい、イメージが変わったっていうとどういったことをしたんでしょうか。
はい、その飲み方、グラスの大きさ一つにしても継ぎ方にしても、うん、全く違ったっていうところですね、うん、泡を盛るということを初めて知ったんですね。継ぐのを、
はい、なるほど。
でそれちょびちょび舐めるように飲む泡盛とちょっとグビグビ飲む泡盛があるとかですね、うん、そういう歴史から全てに関して教えていただいたのが2年前ですね、うん、
なるほど。で泡盛も、まあ、もちろんね沖縄の大事な、はい、宝ですけども、はい、それもどんどん PR してい
く。そうですね、今後継者問題というのも聞いておりますので、うん、せっかくその日本の文化ですから、はい、日本酒、焼酎、泡盛というここをですね、うん、海外にも国内にも含めてですね美味しいものだということを知っていただくためにデータ収集に参りました。
はい、ありがとうございます。で、今回も、まあ、いろいろな、ところを、訪問されたかと思うんですけども、はい、ちょっとアドバイスをいただきたいんですが、
はい、
まあ、沖縄の、まあ、泡盛もそうなんですけども、はい、観光や、この、農産品、まあ、また工芸品も含めてですね、はい、いい資源を、もっと、こう、発信していくには、ちょっと、ここが足りないんじゃないか、こうしたらいいんじゃないか。これは、はい、多分、ご専門は、ネット上ということもおありかと思うんですけども、はい、ざっくばらんに教えていただけ、
はい、まずはその沖縄県で一括りになっているので情報がですね、うん、やはりそのいろんな市町村が、あると思います。そこで何が、取れるのかっていうところをきっちりと発信することが大事で、うん、野菜であればいろいろ取れると思うんですけど、それを別に、東京に持っていけばいいっていうわけではなく、
うん、
沖縄の中でもここで例えばスイカが取れるとか、レタスが取れるっていうのを知らない人も多いと思うんですよね、うん、でそういったものを沖縄県内の方々にも知っていただきながら県内の消費を増やしていくことがまず大事だと思います、うん、でやはりホテルさんとかは、まあ、九州とか、
はい、
とこから野菜を取ってすごい高いかなってしまっているということもあるので、うん、沖縄県産を地産地消ということでどんどん PR できれば、うん、旅行客も方々もですね、沖縄県産の野菜美味しいなとか、
うん
うん、ということがどんどんどんどん広がっていけるんじゃないかなと思ってます、
うん、私もなるほどなと思ったんですけども、県の、農産物の産地マップなんですけども、はい、まあ、那覇市もね、那覇市でこんなもの作ってたけど、
なんか、ありますね、いろいろと。
あるんですが、子供の頃はね、私、まあ47ですけども、今年、子供の頃は、ゴーヤーかなべら、まあ、ニガウリかヘチマしかなくて、これ食べなかったら、夏は食べるものないよって言われてですね、 なんかがっかりしながら食べ、まあ今はねゴーヤ大好きなんですけども、はい、やっぱ子供にとってはちょっと過酷な夏、
そうですね、苦いです
ね、夏だったんですが、はい、まあ今はいろいろなねお野菜が年中いただけるんですけども、はい、やはり沖縄は野菜、葉野菜が特に夏は厳しいということで、はい、高いイメージがね、うん、あるんですけどもね、
そうですね、まあ夏になかなか野菜が取れないので、うん、まあそこは、ね、本州の方から持ってくるしかないと思うんですけども、うん、やはり今度はまあ、魚であったり加工品であったりというものをきっちりと作りながら海外含めたところにですね、輸出が今だいぶ盛んになられていると思うんですけども、もっともっと PR をしていかれた方がいいと思うんですけど、そこはやはりうまく SNS であったりとかネットというものをうまく活用することが一番じゃないかなと思いますね。
そうですね、まあ、最近はあの沖縄県内でもこの暑い夏に葉野菜どう乗り切るのか、また観光客も多いですから、はい、うん、多いですね、ということで植物工場などのニュースもねいろいろ出ていますけども、はい、あのこれって住み分けもねできますし、どっちも今美味しいかなと、
うん、そうですね、
路地には路地の良さがすごくありますしね、はい、はい、そういった感じで沖縄もまあいろいろとあの厳しい夏をまたバリエーション豊かにいけたらなと思っているんですけども、はい、こういったまた沖縄の産品もまた里結びでいろいろと、はい、市町村のものが見れるように、ね、
はい、
なるといいですね、
はい、もうそこは飲食店含めて百貨店とかもですね、うん、皆さんあの工芸品とか産品というの意外と知ってるようで知らないので、そういったところにも使っていただけるような仕組みにしていきたいと思っています。うん、
はい、まずは里結びで検索して、まあ、いろいろな市町村の方も沖縄だけではなくて、はい、いろいろなところの方も見ていただいて、またよそのものもちょっとね見たりして楽しんでいただきたいと思います。そうですね、はい、で今はネットの話なんですけども、はい、ちょっとリアルなところでの展開もされているということで、例えばその、はい、地方から、都市部になんか出店をしたり、はい、そこでイベントをしたりというようなお手伝いもインフォマートさんされてるんですね。
はい、あの我々あの飲食店のお客様が多いものですから、そこの飲食店さんを使って地域の産品フェアをですね、まあ、行政さん、自治体さん含めてですね、あの組みながら 3週間のフェアをやったりとか、そうすることによって継続的に取引につながったりとか、あの飲食店さんを使って消費者さんにまあ、あの地域のいいものを知っていただくという取り組みをしております。
うん、なるほど。そういった中では例えばどういったところのどういったイベントっていうのを具体的に例があれば。
そうですね、いろいろな地域のものをやってますが、例えばあの宮崎県の三股町という小さな町なんですね。
どの辺なんでしょう。
宮崎県の三股町は真ん中でしたぐらいですかね。ちょっと
あの検索しています。はいはい、
あのそこで古来の生姜、はあ、品種改良してない生姜があるんですね。うん、生姜というのは大体高知県が多いんですけども、ほとんどの生姜は高知県ですが、三股町で本当に農家さん一人が作っている生姜があるんです。
へー、農家さん、
はい、でそんなにたくさんは作れないんですけども、まあ、三股町としてブランディングをしていこうということで、東京の有名店で、
はい、
まあ生姜焼きみたいな形で使うんですけども、この少しの生姜でものすごい香りが出るということで、食べられたお客さんもですね、うん、この生姜の味がすごい強いけど美味しいねとかですね、うん、で皮もすごい柔らかいので、はい、
あ、じゃあそのままいける、
あ、まあいけなくはないですけど簡単に剥けます。手で剥ける感じです。はい、こすれば剥ける感じなので、まあ、そういうところも飲食店さんにとって剥かなくていいという、こすれば取れるということですね。
じゃあ具体的なメリットといいますか、ニーズのマッチングができたり。
そうですね、ですから飲食店さんとしてはまたその時期が来たら扱いたいとかっていうお言葉もあったりとかですね。あとはその産品だけを送ってフェアをするだけじゃなく、飲食店さんをその産地に視察をしていただいて、やはりその規格外商品というものをですね、最終的には購入していただくようなルートも作ったりします。うん、やはり市販小売ですと形が良くないと、どうしても消費者さんというのは買わないですけど、飲食店さんはメニューに変えますので、形を変えて提供できるということがあれば、今まで捨てていたもの、もしくは安く売っていたものを少しでも高く売って、飲食店さんは今まで高く買っていたものを少しでも安く買えるというメリットを出した施策もしております。
なるほどですね。はい、そういったあの、今までちょっと埋もれていたものっていうのを発掘して、はい、このつなげることで、また息の長い付き合いであったりとか、
そうですね、
はい、ということができていけるということですね。で、あのメディアにも取り上げたられたりということで、長崎県の平田、
はい、はい、長崎県平戸市は2015年からですね、はい、4年の後半からブランディングのお手伝いさせていただいていて、あの東京の上野に以前は、うん、 ブランディング居酒屋という大衆酒場の業態で、平戸漁港というですね、平戸の産品が食べられる、居酒屋をオープンしたりとか、させていただいておりまして、ちょっとビルの建て直しで一回閉鎖はしてるんですけども、もう一度今年オープンするような形で、今平戸市の方からも言われております。
なるほど。本当に全国各地の、いいもののお手伝いということで、でこの間北海道でもちょっとニアミス で、ね、全国を飛び回って、北海道からすぐまた沖縄にご出張というような感じで、
そうですね、もう全国いいものがあればすぐ飛んでいくという形で動いております。
はい。最後の沖縄のちょっと可能性についてお伺いしたいんですが。
はい、可能性ですか。非常に観光客も多い部分がありますので、沖縄のいいところっていうのはたくさんある中で、もっともっと掘り出したら宝ってあるんじゃないかなと思ってます。で、地元の人には意外と宝と思ってない当たり前が、地方の人にとってみれば、東京の人にとってみればすごい宝だったりしますので、そこら辺を探していきたいなとは思っております。
はい、ぜひ私もマニフェスト大賞で地域のいい取り組みを探して、一緒に探していきながらですね、地方から日本を元気にしていきましょう。
はい、
はいはい、ありがとうございます。今回のゲストです、株式会社インフォマートさんの、執行役員であります、大島誠二郎さんにお話を伺いました。大島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。